中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院診療放射線主任技師であります西田隆博先生に、画像診断における CT の役割と被曝低減への取り組みについてのお話伺っていこうと思います。西田先生、どうぞよろしくお願いいたします。先生、まずはじめにですね、病院の診療科のこう表を見てると、放射線科って名前を掲げているところが多いように思うんですが、放射線科というのはどのような診療科になるんですか？
はい、放射線科には画像診断部門とがんなどを治療する放射線治療部門という2つの重要な柱があり、放射線専門医や診療放射線技師、これ僕たちになるんですけども、
はい、
と看護師の連携のもと、さまざまな医療機器を用いて最適化された放射線診断と放射線治療を行っている診療科になります。
あ、放射線科には2つの重要な柱があるということなんですね。
そうですね、はい、
放射線治療というのは結構ね、耳にしたことあるんですが、もう一つの画像診断っていうものはあまり聞いたことないんですが、先生どんなものですか？
はい、画像診断というのは、レントゲンやマンモグラフィー、 CT、MRI、 核医学、X 線透視など、さまざまな装置を用いて我々放射線技師が必要とされる部位の撮影を行いまして、
はい、
作成された画像を放射線科の医師が放射線診断の専門の目で解析診断を行い、その結果を依頼したかの医師にレポートとして、画像からどのような病気が疑われるかを伝えることになります。
あ、なるほど、
はい、でまたこれと別に放射線科医には診断に加えて、血管撮影の手技を用いて皮膚からカテーテルという細い管を動脈内に入れて、
はい、
病巣部まで誘導するなど、お腹などを手術で開けることなく、がんの治療や血管病変を治療する役割も担っています。
なるほどね。お医者さんに画像を提供するのが放射線技師の先生方ということになるんですね。
はい、そうですね。
さあ、それではここからは放射線技師の先生が行う検査についての説明と検査の流れを教えていただいていいですか？
はい、わかりました。まず患者さんはおそらくそれぞれの診療科の診察を受けていただきます。
はい、
でそこでおそらく、咳が止まらないや、お腹が痛いとか、こけて手をぶつけて痛いなどの症状を担当医の方に伝えると思います。
はい、
で担当医はそこで症状を聞き、診察して必要があればレントゲンを撮影してみますかということになるかと思います。
はい、
でそこからが我々の仕事となるのですが、一般的に行われるレントゲン撮影とは、骨や筋肉、脂肪、空気といった人体のさまざまな構成組織を通り抜ける X 線という放射線を用います。
はい、
その X 線の通り抜ける割合は組織によって異なっておりまして、例えば X 線は骨を通り抜きにくいため、写真上では白く写ってきます。
はい、写ってますね。
はい、で肺などの空気は X 線が通り抜けやすいので写真上では黒く写ってきます。
はい、
でよくこれは影絵に例えられるのですが、肺の病気やお腹のガスの状態とか骨の状態を分かるのですが、これあくまでも影絵なので、詳しい臓器の状態はレントゲン撮影だけでは評価できないことがあります。
はい、
でそこで次に精密検査として CT や MRI 装置を使った検査が選択されることになります。
ああ、なるほど。私もレントゲンは取ったことあるんですけれども、レントゲンでは写ってくるものに限りがあるということなんですね。はいはい、ですね。で精密検査で用いられるのが今日のテーマになってます、 CT 装置ということなんですね。 CT という名前はまあね、レントゲン同様で私たちもなんとなくこう聞き慣れた言葉になってきてるかなと思うんですけれども、そもそもこの CT とはどのようなものですか？
はい、CT とは 英語ではコンピューテッドトモグラフィーというものの略で、うん、正式にはコンピューター断層診断装置といいまして、
はい、
これは X 線を使って体の断面を撮影する装置となります、
はい、
で詳しくはガントリーという筒の中に、うん、眼球という X 線を出す装置と検出器という体を通り抜けた X 線を受ける装置が患者さんの体を挟んで上下上に眼球で下に検出器が配置されてまして、
はい、
それが早いもので 0.3 秒に1回転しながら撮影中ぐるぐる回り続け、
うん、
その中をベッドに寝転んだ患者さんが通過していくことで体を輪切りにした状態の写真が撮れるという原理になっています。イメージ的には皆さんスイカを思い浮かべていただいて、
はい、
スイカの周りを包丁が1回転すると輪切りになって断面が見えると同じ原理になってきます。
なるほど。レントゲンでは平面的に見ていたものを CT ではこう横切りというかね、
横切り輪切りとか、そうですね、
はい、して見ていくということなんですね、はい、CT 装置といえば診療所で設置していらっしゃるところもありますが、何か違いというのはあるんですか？
はい、実は X 線 CT 装置保有台数は日本は現在世界第1位であって、全世界の装置数の約 30% を占めています。
すごいですね、
は
い、
つまりは、まあ、診療所に設置していても何ら不思議がないことになります、
はい、
でこの違いとしては、うん、体を通り抜けた X 線を受け取る検出器というものの幅が4列とか16列、64列、128列、256列、320列といった違いがあります。
結構たくさん違いがありますね。
でこれは眼球が1回転する間に撮影できる枚数を表しておりまして、
うん、
例えば320列の場合 0.3 秒の間に320枚画像を得ることができます。
わ、すごい数ですね、
は
い、
またこれを時間にすると、例えば胸から骨盤まで撮影するのに、うん、320列 CT では2秒で済むものが16列だと40秒、
はい、
4列だと160秒もかかる計算となってしまって、
うん、
まあ、列数が少ないほど患者さんにとっては一度の息止めで撮影することができず、何回かに分けて撮影することになります、
はい、
ただもちろん列数が多いものほど高価になりますので、
うん、
病院の規模によって導入される列数が異なっています。
なるほど、はい、同じ CT 装置といえども、まあ、病院において置いている、
そうですね、
はい、まあこう患者としては受けるタイミングというか時間が変わってく
るという形になりますね、
はい、分かってきましたよ、はい、ではですね、この CT を撮っていただいて私たちの体のどんなものが分かるんですか？
CT では脳や心臓、大動脈、気管支、肺などの胸部の病変、
うん、
肝臓、腎臓などの腹部の病変、
はい、
骨折の立体的評価などに関しては優れた抽出能が知られています。
なるほど。
で、CT 検査には造影剤という薬を使用して行う造影検査とお薬を使用しないで行う単純検査という2種類があります、
はい、
で単純、ごめんなさい、頭部の CT で脳出血などの頭痛の精査や、
うん、
胸部のレントゲンで抽出された異常陰影を精査する場合などは単純検査となりますが、
はい、
小さな病変や正常組織との X 線の透過性がほとんど変わらない病変は CT 検査でも診断が困難なことがあります。
ああ、そうですか。
しかし造影剤を用いることによってこれらの病変も明瞭に抽出され、うん、より正確な診断が可能となります、
はい、
でまた、心臓の冠動脈、まあ、心臓 CT 今結構皆さんやられてると思うんですけども、うん、心臓の冠動脈のそういう評価や、はい、手術の血管構造の把握には造影検査が必要となってきます、
うん、ちょっと気になったのがこの造影剤ですね。造影剤による副作用というものはないですか？
はい、副作用なんですけども、
はい、
造影剤は通常腕の静脈から注入するのですが、
うん、はい、
造影剤を注入すると少し体が熱く感じることがあります、
はい、
しかしこれはすぐになくなりますので特に副作用はなく心配することはありません、
うん、
ただお薬ですのでどうしても副作用がゼロということではなく、
はい、
稀に副作用が生じることがあります、
うん、
で症状として多いものが吐き気や嘔吐、かゆみ、蕁麻疹などがあります、
はい、
でこれは検査中から1時間後くらいまでに起こることが多く程度も軽いものがほとんどなんですけども、稀に副作用として 血圧低下や呼吸困難などの重篤な症状が出る場合があります、
個人差はありますがということになるんですね。ちなみに造影検査を行ってはいけませんと言われるような方というのはいらっしゃいますか？
はい、います。以前に造影剤を用いた検査において副作用を起こした経験のある方や、重篤な甲状腺疾患のある方は禁忌で、気管支喘息や重篤な心肝腎機能障害がある方は原則禁忌、腎機能低下、糖尿病、急性膵炎などの方や様々なアレルギー体質な方などは慎重に投与することなど様々な制限が設けられています。
なるほど、これは、造影剤を入れたり CT を取ったりするときには必ず先生との相談があるの で、安心すれば大丈夫、ということですね。さあ今日のテーマはですね、画像診断における CT の役割と被曝低減への取り組みということで、被曝という言葉が入ってきます。レントゲンもそうですし CT も X 線も使う、ということなんですが、やっぱり気になるのがこの被曝についてなんですが、お聞きしてもいいですか？
皆さん結構福島の原発の件もありまして、被曝についてすごく気になるところだと思うんですけども、放射線被曝により現れる影響が2種類が知られています。で、1つは一定線量を浴びたことにより現れる、例えば不妊や白内障、奇形などの確定的影響というものです。で、もう1つが癌や白血病、遺伝的影響として実際に現れるかどうかわからない確率的影響というものです。ちなみに医療で使われる放射線では放射線治療を除いてこの確定的影響が現れる線量を使うことはまずなく、問題となるのはこの確率的影響とされています。しかしこの確率的影響も生涯で 100mg というかなりの線量を受けなければほぼ問題ないとされています。ただ子どもさんの場合は成人に比べて放射線感受性が高く、これに対して必要な時のみ放射線診療を受けるべきとされています。そうは言ってももちろん被曝は少ないことに越したことはないと考えます ね、
そうですね。聞いたことがあるんですが、 CT はどうしても被曝が多いっていうようにね、やっぱり認識しているところがあるんですけれども、そのあたりはどうですか？
そうですね、確かにそう言われてますよね。これにはちょうど1年前の2015年4月21日にCT 検査における医療被曝についての記事が各社新聞紙面に掲載され、ひょっとしたら皆さんの記憶にも残っているかと思います。で、この記事には日本は医療被曝大国と言われ、年間の CT 検査数が約3650万件で、人口あたりの件数が世界で最も多い国の一つであると書かれています。また記事には撮影線量に統一基準を設けて、基準値より多い線量の病院に注意を促すという趣旨のものも書かれていました。で、これは先ほども説明しましたが、現在診療所から大学病院までさまざまな施設で CT を保有しているため、CT 検査は手軽な検査と今なっています。で、このことにより同じ CT 検査においても各施設で撮影線量がバラバラで、病院によっては被曝線量数倍の違いがあります。で、なぜ被曝線量が数倍の違いがあるかというと、実は線量を高くすればするほど綺麗な画像が得られるため。
なるほど。
そうなんです。画質にこだわるあまり、患者さんの被曝低減に熱心でない施設もあり、実はこれが CT の被曝が多いと言われる一因ともなっています。
病院によって置いているその装置によってもだいぶ違いがあるということなんですね。
違いが出てきてしまっていますね今。
初めて知りました。でもそのような、違いがある中、患者さんが受ける被曝に基準っていうのはないものですか？
そうなんです。実は法的拘束力があるような基準はないんです。で、その訳として、もし患者さんの被曝線量に法的拘束力をつけてしまうと、本当に必要な時に画像診断を利用できず、患者さんにとって不利益を生じる可能性があるため基準がないのです。
なるほど。
ただし我々放射線を扱う者にとって放射線被曝を伴う行為の三原則という決まりがあります。
教えてください。
で、この一つ目が行為の正当化という言葉で、これは放射線診療は放射線による利益と損失の両方を考え、有益性が高いと判断した場合のみ施行して良いとされています。
なるほど。
つまり本当に必要な時にしか放射線を使ってはいけないとこの言葉で言われています。
行為の正当化。
で、二つ目は防護の最適化という言葉で、放射線診療の質を確保した上で、患者さんの被曝線量を可能な限り少なくしなければならないとされ ています、
はい、
つまりこの2つで患者さんを過剰な被曝から守る必要があるということになります、
うん、そうですね。
で3つ目として個人の線量限度という言葉なんですけども、これは我々放射線を扱うものに対して上限の被曝線量が設けられていて、それ以上被曝してはダメですよというのが言われています。
あ、なるほど。なんかそのね、こう画像はきれいに写って、そして病原であったりとか気になるところがクリアに分かる方がもちろんいいにはこうしたことはないんですけれども、はい、やはり被曝は減らしていただける方がいいなっていうのが願うところでありますよね、はい、被曝低減に向けた新たな動きというのはありますか。
はい、実は先ほど患者さんが受ける被曝に基準がないと伝えたのですが、
はい、
この新聞報道を受けて昨年の6月7日に医療被曝に関連する学会や行政産業界から構成される医療被曝研究ネットワーク J-LIME というのですが、
はい、
日本初となる CT 撮影1回における被曝医療被曝の線量指標を示した数値を公表し、
うん、
各施設の努力目標として統一性を図る目的でこれが発表されました。
ああ、そうですか、ね、先ほど教えていただきましたが、施設によってもう全然この被曝量も違うというふうにおっしゃってましたけども、ちなみにこの中央病院では公表された数値と比べてはいかがでしたか。
そうです、この数値が公表されて、まあ、当院での CT 検査について全て調べたんですけども、はい、まあ、この指標よりだいたい30%から40%ぐらい低減された線量となっていましたので、うん、内心本当安心しました。
あ、診療放射線の先生がおっしゃってくださるんだから安心ですね、はい、あの今回新たに、ね、被曝線量を低減するソフトが、はい、あの今年2016年の3月から導入されたとお聞きしたんですが、先生これどのようなものですか。
はい、先ほど CT において線量を高くすればするほど綺麗な画像が得られると言ったのですが、
はい、
まあ、この考え方としてアスファルトに例えば少量の雨が降った場合と、うん、雨降った場合、水に濡れたところと濡れてないところがまだらになります、
うん、はい、なりますね。
例えばそこにアスファルトに水に濡れないものがある場合、うん、まだらになってしまったところに隠れてしまっています、
はい、
逆にたくさんの雨が降るとアスファルトはすべて濡れた状態となり、アスファルトに水に濡れないものがある場合、これが浮かび上がってくることになります、
うん、なるほど。
これを CT に置き換えると雨が X 線、
うん、
で臓器がアスファルト、
はい、
で水に濡れないものが病変、
はい、
まだらのところが画像ノイズと置き換えることができます、
うん、
そうするとこのノイズを除去することにより線量を減らしても病変を見つけることができるということになります、
はあ、なるほどね。
でこれを蓄積近似再構成法というのですけども、このようなことができるソフトが3月に導入され、もともと医療被曝の線量指標を示した数値よりも当院は低く設定したものがその線量の半分に今現在低減することができてまして、
はい、
でメーカーの方から当院の CT 撮影は全国的にも少ない被曝線量であると評価をいただいています。
あ、これは安心して、まあね、一番は自分の体の変化、それから気になるところを見つけていただくために CT を取っていきますけれども、その CT を取ることによって体を被曝させないその最低限であるということが証明されたという、
そうですね、
はい、ことなんですね、はい、今年2016年3月からはさらに安心して取っていただけるということになるんですね、
はい、
よかった、今日はですね、画像診断における CT の役割と被曝低減への取り組み、この低減というというのがソフト、新しいソフト導入ということなんですが、伺っていきましたが、最後になりましたが、西田先生、安全に市民の方に検査を受けていただくために一言お願いいたします。
はい、CT は被曝が多いとされていますが、当院では診療放射線技師免許にプラスして専門の認定機構があるんですけども、うん、そこに認定された CT 撮影認定技師が適正に線量管理を行い、放射線科専門医が画像診断を行っていますので、安心して検査を受けていただければなと思います。
ぜひ皆さんの体が一番です。西宮市立中央病院の今日は西田孝博先生にお話伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。